正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は3月8日月曜日午後1時を回りました。でね、今日3月8日っていうのは実は国際的にはすごく大事な日でして、
はい、
荻野さんに関係ありますよ。
え、
国際女性デー。
あら、そうなんですか、うん、
1904年にニューヨークで女性労働者が婦人参政権を要求してデモを起こして、でこれが始まりと言われてるんですね。グリーンピースって環境保護団体ありますよね、で、はい、あそこインスタグラム持ってまして、はい、そこで載っていた記事なんですけどもね、はい、自然災害で女性が命を落としてしまう確率は男性よりも14倍高いんです。
14倍ですか、
うん、
それちょっとなんでですか。
1991年にバングラデシュで発生したサイクロンでは、はい、今は違うと思うんですが、女性が泳ぐことを教わる文化がなかったために、このサイクロンで、はい、犠牲者の 90% 以上が女性だったっていう。
へ
え、ねえ、なんか、
なんかそんな差があるなんてね、初めて。
ちょっと僕も衝撃だったので皆さんにご紹介したいと思ったんですが、
はい、
ね、自然災害で命を落としてしまう確率もちょっと高いっていうのもね、これはなんとか工夫をすればね、
はい、
そういうことはなくなるとは思うのでね、このあたりも含めて、まあ、この番組内でもね、
そうですね、
今日をきっかけに考えてみたいと思うんですが、
はい、よろしくお願いします。
はい、一つだけ話題をお届けしました。で、今日のテーマはですね、実はそれではなくって、はい、今年の冬の総括、それからですね、最近海がちょっとおかしくなっています。
そうですか、
ちょっとこれもね、深刻なんですが、このお話をね、まとめて今日もお伝えしたいと思います。しばらくですがお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、荻野さん、
はい、
今年の冬の雪多かったですよね。久しぶりに、
ね、久しぶりに、私も行くとこ行くとこで雪を見ることができました、
はい、それとですね、まあ、昨年の暮れから何回となく寒波がやってきました、
はい、
で、まあ、寒波が、まあ、やってくることは別に冬場はよくあることなのでね、まあ、冬は冬として冬らしいっていうのは決して悪いことでは実はないんですが、
はい、
でもね、よくよくこういろんなデータを見たり、ね、してみると、本来あるべき冬とはちょっと今年も違っていたんですね。
あら、やっぱりそうなんですか、うん、
その話を今日はしたいと思いますが、
お願いします。
まずね、その前に今年の、ね、冬をちょっと振り返りますと、で今年の雪なんですけども、どれぐらい降ったかと。で、近畿地方ではですね、はい、いくつかその積雪、雪の量を測る観測点があるんですが、その中でも大体この地点っていうのはその記録として残ってしまう。兵庫県北部にありますね、
はい、
上野高原というアメダスの観測点があります、
はい、
で、これ場所はどこかというと、兵庫県北部の八北スキー場をご存知ですかね、スキーされる方。
ありますね、私いとこがいます。
あ、そうなんですか、
はい、
八北スキー場のさらに北東側にあるところで、標高が540メートル、
はい、
上野高原という観測点なんですが、
はい、
で、ここで降った雪の量が、この冬初めから2月のいっぱいまでで5メートル58センチ降りました、
うんうんうん、
で、これは一旦溶けたりまたね降ったりしてっていうか、降った総量ですね、5メートル58センチ、
はい、すごいですよね。
で、昨シーズンはどうかというと、3月まで入れてトータルで、2メートル12センチ。
すごい、倍ぐらい増えてますね。倍以上ですね。
の雪の量が今年あった。
うん、はい、
でですね、毎日毎日降ったり、または止んで晴れたりっていうのを繰り返してるんですが、その中でも一番多く降った、いわゆる積雪量が一番多くなったのは、これも同じ上野高原で、
はい、
1メートル13センチ積もった時がありました。
そうですか、
うん、で、こうなるとだいぶ生活への影響は、ね、出てきてしまうと、
ね、
はい、で、この上野高原というのは本当に山の中にある観測点なのでね、
はい、
自然ばかりの場所なんですけども、で、結構今年は沿岸部でもね、海沿いの方でも降ったのでね、はい、ちょっと生活に影響だいぶ出たかなと思います。
ねえ、出たでしょうね、きっとね。
で、ちなみに積雪量が2番目に多かったのは、今度は滋賀県北部の柳瀬という観測点で、これは湖北にありまして、長浜市のさらに北にあります。で、ここで1メートル5センチという積雪が記録されました。
なるほど、でも結構だね、
トータルでは5メートル58センチ降ったわけね。で、積もったのが一番多くて1メートル13センチ、ということは結構溶けてるということなんですよ。
確かに
降るときはドカッと降るんですけども、止んでしまったら異常に気温が上がったりというのが今年の冬の大きな特徴になります。
すごい。
なのでちょっとね、ホームページ、インターネット叩いて見てみたら、兵庫県北部のスキー場って、もうね、夏に向けて準備が進められているところもあるんですって。
そうなんですか。
ね、雪が多い、本当に、ね、よかったかなと思う一方で、あまり長くその雪は続かなかったと。まあ、特に天気変化や気温変化が非常に激しかったというのが今年の冬の大きな特徴なんですが、で、大阪でもですね、最高気温が15度を超えた日が12月から2月の間に18日もありました。で、まあ、非常にこう寒暖の変化、それから天気変化も激しい、今年の冬だったわけなんですが、でもやっぱりね、気温が上がる気圧配置になったらガクンと上がるっていうのは、やっぱり地球全体の温度が上がっている、地球の温暖化が進んでいる
ということなんですね。
で、ここはやっぱりね、見て見ぬふりはできないというか ね、他人事ではないということですよね。でね、ここで面白いデータがありまして、どれぐらい気温が上昇しているか、1880年から2012年まで、この期間に地球全体の気温は 0.85 度上昇しております。でね、手元にグラフがあるんですけども、このグラフを見るとね、もちろん右肩上がりではあるんですけども、もう少し詳しく見ていきますとね、データは1880年から2012年までの間の気温の上昇 0.85 度、で、もう少し詳しく見ると、西暦2000年前後から2010年代、今も含めてって考えていいと思うんですが、このあたりって実はね、地上の気温の上昇率ってそんなに大きくないんです。一気にはあまり上がってないんですね。温暖化が2000年以降ちょっと停滞しているように見える時期が実はあるんです。
確かにね、私もグラフを見せていただいてるんですけど、すごく如実に分かりよいですね。
今はすごく世界的にね、地球温暖化進んでる、なんとかしなきゃいけないっていう機運が高まって、日本もね、その流れに乗っていろいろこれから取り組みをどんどん進めていく段階なんですが、でもね、温暖化が進むって言っても一様に進んでないので、その、時期によっては停滞、温暖化が進む頭打ちになるというかな、そういう時期はあると。で、こういうのもやっぱりね、見逃せないでいただきたいと僕は思うんですね。
なるほど。
じゃあなんでね、温暖化進んでるっていう中で、ここ数年、20年10年20年ぐらいかな、その進み具合が緩やかなのか、なんでなんでしょうか。
なんでしょうか。
ちょっとここで一曲皆さんにお届けしますので、お聞きになりながら皆さんもちょっと考えてみてください。
はい、
ではここで一曲お届けします。
ザ・ビートルズで In My Life。
There are places I remember all my life, though some have changed.Still can recall, some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning.Something new, though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more.
ザ・ビートルズで In My Life を聴いていただきました。
はい、ということで今年の冬の振り返り、
はい、
で実はこれも温暖化と関連してるんですよってお話をね、続けているんですが、
はい、
まあ、その温暖化についてね、ちょっと振り返りますと、まあ、温暖化どんどん進んでますと。だけれどもここ10年から20年ぐらいはちょっとその進み具合鈍ってますよ、
うん、
地上の気温、地球全体の気温の上昇率が抑えられてます、温暖化停滞しているように見えます、
うん、
さてこれは何ででしょうかと。
ねえ、
なんでだと思います？
いや、もう YouTube とか見ててもね、
はい、なんか上がってます、
結構上がってるんですよね。で、温暖化は進んでるから取り組まないとなんて言って私たちも言ってるじゃないですか、
はい、
で、ね、森先生とかの話もこう、ね、うん、YouTube でも上がったりしてるんですが、なんとその逆の提唱なさってる人たちも結構いて、温暖化なんか ないんだよみたいなね、
うん、
っていうのをもう私拝見したりしながら、
うん、
ん？でもおかしいよっていう、私にとっても答えはないんです、はてななんです。
なるほど、今の大峰さんのお話は、
はい、
温暖化は進んでないっていう情報は結構ありますという話でしょう、
はい、
で、まあ、そういうもちろん説がね結構あるんですけど、でも実際温暖化、今まではね地上の気温どんどん上がってるわけで、地球全体の気温、これ温暖化進んでるんですよ、
はい、
これは間違いないんですね、はい、うん、で今日問題としているのは、最近その進み具合が遅くなってるのは何ででしょうかと。
ね、そういうことですね。
何ででしょうかということなんですね。
何ででしょうか。
で実はね、これ温暖化これから止まって温度下がってくるのかっていう兆しがに見えなくもないんですが、実は全くそんなことはありません。
そうですか。
これ原因がなんとなくもう分かり始めているんですね。なぜ今温暖化の進み具合が停滞しているのかと。
うん、
でとりあえず温暖化の原因となる、まあ、温室効果気体、まあ、二酸化炭素など、これはもう増え続けてますので、
はい、
なので全く温暖化がこれから止まって逆に寒冷化が進むっていう要素はちょっと見当たらないんですね、うん、原因としてね、
はい、
でね、問題となるのはその二酸化炭素などの温室効果気体は増えてると、温室効果気体は増えてる、
増えてる、
じゃあそのそれの影響、いわゆる温室効果、うん、どんどんどんどん温暖化に向かう方向にもたらしているその熱、
うん、
熱がないと気温上がっていかないですから、
ね、そうですね、
でその熱は出てるんだけどどっか行っちゃってるんですよね。
どこ行ってるんでしょう。
その熱が気温を上げていない、うん、じゃあどこにその熱行っちゃったのかというと、う
ん、はい、
答えは海なんです。
海、
地球は陸地と海とどっちが広いかって言ったら海の方が圧倒的に広いんですね。
そうですよね、
うん、まあ、それが地球の大きな特徴なんですけども、うん、当然温暖化が進むと海の温度も上がって陸地の温度もどんどん上がっていくんですけども、ここ10年20年ぐらいは実はその地球上の熱っていうのは海に、まあ、吸収されるというかね、溜められてしまってるという観測データがあります。
なるほど、だから台風がそのまま上陸する、うん、まあ、勢力を増量というか大きくなって災害もたらすって、うんうん、ね、この番組でも正木さんに教えてもらってますけど、
はい、
その海面の温度とかですかね。
海面だけではないんですよ、
海自体、
海深くまで、
あら、
でそこまで観測するようになって分かってきたことなんですね、
うん、
で実はねこれ気象庁から発表されてるものなんですけども、
はい、
これ昨年です。昨年のちょうど今頃にこんな発表がありました。地球温暖化が進行、2019年の海洋の蓄熱量は過去最大にっていう見出しの発表なんですね。温暖化進んでますよと、でも気温がちょっと頭打ちですよ、どこに熱いってるのかっていうと海で熱が溜まってしまっています、この熱量が2019年は過去最大でしたという発表なんですね。
すごいですね。
発表の中身をもう少し詳しくね、
お願いします
ね、
はい、
地球温暖化によって増加した熱エネルギーの 90% は海洋海に取り込まれております、うんうん、その熱エネルギーの変動を把握することは地球温暖化を監視する上で大変重要です、
うん、
今回新たな手法の導入により海の貯熱量、
貯熱量、
要するに熱を貯める量ですね、ためる量ですね、うん、の大部分を把握可能な深さ2000メートルまで監視範囲を拡張したと。
もう上だけじゃなくてずっとね深いところまで監視したわけですよね、うん、
これしたところ1990年代半ば以降蓄熱量の増加が加速しています。
加速っていうのがちょっとね心配なぐらいですね。
で2019年はこの量が過去最大になったことが観測で分かりましたということですね。だから温暖化、その二酸化炭素などが原因となる温室効果気体が原因となる熱は地上の気温を上げるんじゃなくて海に溜められてしまってますよってことが分かりました。
なるほど。
で、まあ、数字を上げますと、ちょっとこれ数字ね、単位もよく分からないかもしれませんが、海の蓄熱量というのは、貯熱量というのは、1955年から2019年までの間に約 43×10^22 ジョージュール。
ん？
分かんないですね。
分かんない。
分かんないと思います。
分かんないです。
で、平均水温が約 0.15 度上昇したということなんですね。
なるほど。
うん、だから海の温暖化もめちゃめちゃ進んでるんですよっていうのが観測で今回分かりましたということ。これ昨年の発表です。まだあります、
はい、
海のおかしなところね、
はい、
さらにですね先月こんな発表がありました、
はい、
2020年の日本沿岸の平均海面水温が過去最高を記録しました。
そうですか。
2020年の日本沿岸の平均海面水位は平年に比べて87ミリ高くなりました。これは統計を開始した1906年以降で最も高くなったということが分かりました。
そうですか。
これは今年発表になったものなんですね、
はい、
海面水位がですね上昇しています
ということですよね、う
ん、で、2020年は過去最高を記録しましたということなんですね。でこれは何が原因かというと、
はい、
特にここ最近の急上昇というのは日本の南の方を流れている黒潮、
はい、
潮の流れですね、暖流です、
はい、
黒潮が蛇行しているからではないかと言われています。
なるほど。
暖かい海、暖かい水は膨張します、
うん、はい、
なので暖流流れてるところの方が海面水位はちょっと上がるんですね、うん、それが黒潮が今回日本の近くを流れるように蛇行しているので、うん、日本付近の海面水位は上がってるんじゃないかと、水位が上がってるんじゃないかということですね。でそれプラス、まあ、長期的な海面水位の上昇はやはり温暖化が絡んでくるかもしれないと、
うん、
でここはまだまだそうですっていう断定ではないんですけどもね、
うん、
そういう情報が入ってきております。
なるほど。
なんかちょっと、ね、情報が多岐にわたりましたけども、
はい、
まず海のですね深いところまで温度上がってしまってますよ、
はい、
うん、地上だけではなくて海も温暖化が加速してますよ、
うん、
ということがこれ昨年の発表では、分かりました、
はい、
なおかつ今年は気象庁の方から海面水位、日本付近のですよ、海面水位も、過去最高記録、海が膨張しています、これも温暖化の影響ではないかと今のところ推測されているということなんですね。な、黒潮の影響もありますけどもね。でこうやって見るとですね、その2つともこれ過去最高の記録更新したということなので、
はい、
ちょっと嫌な動きですよね。
そうですよね、
うん、
だってこの温度が変わったらそこにいる生命体にも変わりますよね。
そうです ね、
ね、その生きにくくなるお魚や何か、ね、海洋生物もいるでしょうし、
うん
うん、
それもありますし、あとはその地球全体で、ね、の表面積見ても陸地よりも海の方が圧倒的に広いので、
はい、
相当これはこれからあとね、うん、日本だけではなくて世界の気候に影響を与えると、
うん、
海のこういう変化っていうのはね、でそれがすごく気になるところですね。
本当ですね。何ミリって言ってもその、ね、膨大な広さの海がっていうことですからね、うん、すごいことですよね。
平年に比べて87ミリ高くなったと、うん
ね、
これ昨年の観測データです ね、
なんかねちょっと心配になりますよね、
うん、でこうやって見ると気象庁もやっぱりしっかりとデータをね、うん、観測データを取っていただいてるなっていうのを ありがたいというかね、今の地球の現状をやっぱりしっかり分かるデータなのでね、
はい、
こういうのはやっぱりちょっと難しい、ね、情報かもしれませんけど無視しないでね、
はい、
この番組内でもこれから先もお届けできればなというふうに考えております、
はい
はい、
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全・再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、ここで番組にいただきましたたくさんのメッセージの中からね、せっかくいただいているので、いくつかこちらでご紹介したいと思います。
はい、もう本当にいつも皆さんありがとうございます。ありがとうございます。この方はですね、地球温暖化対策を世界の人々がどんどん進めてほしいと願っています。また世界平和が来ることを切に願っています。なんかすごくね、素敵なメッセージいただきました。ラジオネーム、うん、のりぴーさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、神戸市東灘区からいただきました。その他にもですね、もうレギュラー化しまして、もう毎週のようにいただいてますね。神戸市北区のマーブルさんもありがとうございます。
ありがとうございます
ね。前にほら、高校生の皆さんが出てくださったことでね、
はい、
若いって素晴らしいって言って
わかります、
ね、本当に役に立つことをしたい若者、素晴らしいです。どんな仕事でも万人に環境とね、もう本当にその縁が関係する、きっと正木さんの言葉は心に残る言葉になるでしょう。かっこよかったです。番組の中の何かをこうね、すごく感銘を受けられたような感じのメッセージもいただきました。
ありがとうございます、はい、
それと合わせてね、100回おめでとうございます記念エコバッグ希望と、そういうのもね、いっぱい届いてまして、うんうん、番組100回おめでとうございます。これからも体調に気をつけて頑張ってくださいね。大阪市阿倍野区の方からいただきました。ラジオネームグリーングラスさん、グラスさんもね、はい、いただいております。その他にもたくさんいただいてますけれども、今日はこのぐらい、ね、はい、ご紹介とさせていただきます。
皆さん本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで、今ねお話ししました、
はい、
2月の22日の放送で放送100回迎えることができました、
はい、
皆さんに聞いていただいてるから、ね、続けられるわけで、ね、
はい、
本当に後押しされてるなってすごく感じます。
本当です。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、うん、そこでですね、はい、まあ、感謝の意味を込めてといいますか、番組放送100回を記念してリスナーの皆さんに100回記念プレゼント、
うん、
ね、させていただこうと思っております。
はい、実はですね、はい、不織布で作られた折りたたみができる番組ロゴ入りオリジナルエコバッグなんです、
うん、
もうこれを30名の皆さんにプレゼントしたいと思いますので、今月いっぱいね、募集したいと思います。どしどしご応募ください、
はい、はい、今月いっぱいの募集になりますのでね、またお便りいろいろね、お客さんいただいて、うん、送っていただくと私たちもね、励みになりますので、
本当に励みになりますし、はい、嬉しいです、
今月はですね、このエコバッグとということなんですが、毎月プレゼントはしてますので ね、これは来月また元に戻りますけれども、ね、今月はこのエコバッグということになります。
もう貴重ですからね、ぜひぜひご応募ください。
はい、宛先はこちらになります、
は
い、
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西正木あきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、メールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています。
お待ちしております、はい、ということで、まさきあきらの時期にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
小木恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。